ヘルムートにはまるでわからなかった。父親、それは彼には犯しがたい絶対の権威である。が、もうそうでないというのか。お母さんの妄想が勝手に作り上げたのではないか。お父さんが今頃どこかの家でよその女の人と一緒にいるなんて、そんなことが本当にあるだろうか。彼の中の一つの世界が今崩れようとしていた。彼は飛び上がった。祖母の電話がまた鳴ったのだ。慌てて受話器を取った。こちらは県立病院のブリギッテ看護婦ですが。ヘルムートは急に力の抜ける思いがした。ブリギッテは病院にいるじゃないか。お父さんはあの人のところへ行ったんじゃない。彼は嬉しくなった。そして病院がどんな緊急事態にあるかを忘れるほどだった。彼の声が弾んでいるのでローゼはびっくりした。それから息子の慰めに満ちた言葉が洪水のように押し寄せた。お母さんの想像は完全に外れていたよ。その人から電話かかったんだから。お父さんはあの人のところへ行ったのじゃないんだよ。だいたいお父さんが女の人のところへ行くわけないでしょ。お母さんもとんでもない見当外れだね。お父さんに会ったら言ってやろう。お母さんがどれほどお父さんを愛しているかきっと分かってくれるよ。それに僕ら子供のことも考えてくれるさ。万事うまくいくからさ。ローゼは張り詰めた心が緩んでゆっくり立ち上がった。息子の髪を優しく撫でてやった。めったにない優しい気持ちが溢れてきた。ヘルムート、もうおやすみなさい。そうね、きっとまたうまくいくわ。階段を登っていくヘルムートに下から声をかけた。それであなた、手はどうなの？ヘルムートは急に手のことなどどうでもよくなった。溺れかけて助けられたような気分だった。笑いながら物を投げるような仕草をしてみせた。家の中はまた静かになった。ローゼは眠れない。ゲオルクはどこへ行ったのかしら。もう30分は過ぎた。短いようでもあり、長いようでもあった。準備室はさっきと変わらない。ただ、怪我人は暖かくくるんであった。ブリギッテは男の手を取り、脈を測った。ああ、彼は死んでゆく。男はもうじっと動かない。目の周りに一抹の影が漂う。時々まぶたを開き、頭を少し動かして、喋ろうとするが声にならない。疲れた重い足取りで、ブリギッテは一段一段登っていった。ドアに鍵を差し込み、回した途端彼女はハッとした。出て行くときはドアをバタンと閉めただけで鍵はかけなかった。すると、教授はずっと部屋に閉じ込められていたのか。一度に全てが分かって、ゲオルクが机に向かって頭を抱えているのを見ても、もう驚かなかった。電灯がつくと彼は最初ビクッとし、飛び上がってブリギッテの方へ向かってきた。ブリギッテは頭を振り、手をかざして彼を近づけなかった。たった今、死んだわ。そう無表情に伝えた。疲れ切っているらしくて、ゲオルクはそれ以上そばへ寄れなかった。玄関の鍵を開けてあげるわ。ブリギッテが静かに、彼は帽子とコートを取り上げると、もう一度部屋の中を見回した。ブリギッテの足音は、もう階段の上まで行っている。ためらいながら彼も後についた。玄関のドアに鍵を差し込んでいる間、彼は詫びるようにそっと声をかけた。ブリギッテ、ゲオルク、ごきげんよう。もしあなたが罪の重荷に押しつぶされそうになったら、イエス・キリストが、ゴルゴタの丘で全ての罪を負ってくださったことを考えてちょうだい。男は上の空だった。言葉の意味もつかんでいなかった。とても今は話せない。彼はそう思って手を差し出した。彼女も手を伸ばしてもう一度繰り返した。ごきげんよう、ゲオルク。街路樹の影をゲオルクは歩いていった。向かい側の病院は、 まだいくつかの窓に明かりがついていた。今から言っても仕方がない。たった今死んだわ。ブリギッテがそう言っていたから。誰かが死んだ。自分の助けを待っていたのに、事実助けることができなかったのか。罪か。ブリギッテが何かそんなことを言ったぞ。何か窮屈な大げさな意味のことを言ってた。しかし鍵をかけられても俺の罪になるのか。見えない力が彼を抑えていた。彼を捕まえて離さないのだ。彼は自分のことで弁解したことはこれまで一度もなかった。それは誰もが認めるところだ。自分の患者が死んだ場合でも胸を張ってこれは不可抗力ですと言い切れたのだ。あそこで誰かが自分の助けを待っている間、自分は何もしないで座っているほかなかったということが自分の罪であるわけがない。大体このヨハニン君が病院に駆けつけたなら、その男は死ななかったと果たして言えるだろうか。住んでしまってから何が言えるか。もしそんなに危険だったら、なぜその人を先に手当てしなかったのか。その点をまずはっきりさせないといけない。彼は辺りを見回した。どちらへ行こうかとしばらく迷った。それから夜の道を曲がったり横切ったりして走った。ああ、やっと自分の車があった。冷えたエンジンをかけるのに少し手間取り、ようやく病院に着き、ホールに入った時はすでに騒ぎの波は引いた後だった。夜景が歩いてきた。先生、ずいぶん探したんですよ。レーマン先生は教授が見えたら知らせるようにとおっしゃっています。あ、私が電話しましょうか。それともご自分でいらっしゃいますか。よし、わかった。あ、ちょうどこっちやってくる。どうしたんですか。彼は当直医の方に向き直った。ドクターレーマンは部下たちがどんなに教授を待っていたかを手短に事務的に伝えた。けれどもこの若い医者がこう付け加えた時、それは医長に少し非難めいて聞こえた。先生ならあの青年を助けられるだろうとみんな思っていたんですがね。それはどうも。教授は軽く会釈すると、ドクターレーマンを残して自分の部屋に入っていった。なるほど、そうだったのか。みんなが一生懸命手を尽くして、当然一番難しいケースは自分にとっておいたのだ。それはそれでよかったのだ。しかし自分なら助けられたか、それは疑問だ。自分がメスを振るったとしても結果同じだっただろう。何が罪だなんて簡単には言えやしないのだ。その夜彼は落ち着かなかった。まるで彼の理性が両親をなだめるのに苦労しているかのようだった。朝までの時間は長かった。6時には顔を洗い白衣を着て、見習い看護婦たちが驚く中を外科病棟に現れた。医長は上にいる。ニュースは口から口へと伸びのように広がった。人々は声も立てずに部屋や廊下を走り過ぎた。配膳室で笑いさざめきが急に止まった。ゲオルクは廊下の花をぼんやり眺めた。夜間はこうして部屋から出して廊下に置くことになっていたのだ。看護婦の詰め所で夜間勤務の看護婦が夜間の報告と引き継ぎをする声が聞こえた。26号室2人収容増員、28号室のウェーバーさんに薬、リヒターさんに。死亡者は下のホールに移動。彼にはまるでよそごとのように思われた。